始まりました。映画の話したすぎラジオ第249回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、おいさん、ちょっと今回もお仕事で参加が遅れておりますので、まず2人で始めていきたいと思います。はい、ではマリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週は2本ちょっと映画の話しようかなと思ってまして、まず1本目がマーシー AI 裁判なんですけども、クリス・プラットと、レベッカ・ファーガソン主演の、近未来 SF ものみたいな感じですね、
はい、
近未来の裁判がもう完全に AI が全部担当してて、AI 裁判官に対して自分の無実を90分以内に証明しないと即処刑っていう、そういう世界観なんですけど、
はいはいはい、
これちょっと笑ったのが、一回弁論で話題になってた小竹正義感が、この映画見たよっていう動画を上げてたんですよ。
はいはいはい、
プロモーション的なやつですかね、この映画の、はい、で、はいはい、映画面白かったよって話をしつつ、最後結局、もうこれも憲法違反ですねっていう話になってて日本の憲法上での話ではあるんですけど、まず弁護士もいねえみたいなのないやろみたいな、確かにみたいな、法律的に照らし合わせたら確かにこの世界観やばいなって思うんですけど、そんな感じで、ツッコミどころ満載っちゃ満載ではあるんですけど、ただ結構なんていうんですかね、あるワンシチュエーションで、そこから推理を働かせていく、無実というか、なんか身に覚えのない罪をかぶせられてるっぽいので、誰かがなんか仕組んだんじゃないかみたいな風になってるんで、それをなんとか情報を調べて、追い詰めていくっていう感じなんですよね、なので、これ多分なんですけど、結構サーチとかに近いなって思って、
画面だけで進んでいく映画、
そうですね、そうですね、あれにちょっと近いというか、もうそのシチュエーションというか、サーチの場合だったらパソコンの画面上だけで事件をどう解決するかというかっていう話だったと思うんですよね、シチュエーションとしては、今回もそれに近いというか、もうずっとなんか席に固定されてて、でそっからその AI 裁判にかけられてる間は全てのネットワークにつなげることができるんですよ。
ほうほう、
もう超法規的処置みたいな感じ。
はいはいはい、
なのでいろんな人の携帯の中身見れるんですよ。
はあはあはあ、
娘の裏垢も見れるしとか、
はあはあ、
妻の会社のメールのやり取りも全部見れるし、その時の在庫のやり取りとかも見れるしみたいな、
はいはいはい、
ちょっと情報漏洩が過ぎるみたいな感じなんですけど、超法規的すぎて、なんかそういった情報をもとに犯人というか、この状況をなんでこうなっちゃってるのかっていうのを突き詰め問い詰めていくみたいな話になってて、で結構なんというか話が2点3点するというか、ちゃんとこうこっちかなって思ったら、ああ違ったねとか、結構真相がこう2点3点するというか、なので世界観とか設定はもう突っ込みどころだらけなんですけど、見てる分にはめっちゃ面白いっていうか、この行ったり来たり感というか、話の2点3点する感じがすんごい面白かったですね。はい。
いや、あんまり分かってなくて、この映画のことを。で、概要だけ聞くと、マイノリティリポートみたいだなって思ってたんですよ。ただ、あれって、AI がこの人、犯罪犯すなっていうのを事前にどうこうするっていう話やったじゃないですか。
はい。
これは裁判なんですね。だから起こった後なんですね。ちょっと僕そこ整理できてなかったですね。なるほど、なるほど。はいはい。
そうですね。もう起こってしまった裁判をもう全部 AI が代用してるというか、
はい。
それぐらいなんかもう犯罪が多発してて、もう裁判追いつかんみたいな、
はいはい。
世界観なんですね。
はいはい。あ、なるほど。いや、僕それどっちかというと逆転裁判思い出しました、それ聞いてて。
ああ、そうですね、逆転裁判みたいです。はい、はい、そういう意味で、
はい、 逆転裁判の世界、まあ、確かあの世界も犯罪が多すぎるから3日間でもう判決出るっていう世界なんですよ確か、はいはいはい、で多分基本的に全部死刑になるんですよあの世界確かでそこで、まあ、あのぐちゃぐちゃするっていうゲームですけど、まあ、あれもねもう突貫でどんどん証拠を見つけていって、もう何だったら裁判中に無理やりあの証拠を作り出すというか見つけ出すみたいなことしてるから、感覚的にはちょっと逆転裁判に近そうだなって思いながら聞いてました今。
確かにそうですね、うん、確かにあの逆転裁判も3日なんですけど、はい、ちなみにマーシー AI 裁判の場合は90分なんでもっと短いです90分で決めますみたいな。
だから映画とリンクしてるんですね。
あ、そうなんですよ。確か映画の上映時間もだいたい95分ぐらいなんで、ほぼリアルタイム進行なんですよね。
はいはいはい。
もう90分の裁判の中に観客もいるという状態。
はいはい。
で話が進むので、
はい。
もうなので、あの事件バーンって完結したらもうバタンって映画終わるみたいな感じなんですけど。
はいはいはい。はい、
まあ、結構あと事件的にも大ごとになんかどんどんなっていくのね、なぜか。
はいはいはい。
ずっと座ってるだけなのにな、こいつっていう。
はいはい。あー、なんかそう聞いたら面白そうに思えてきました。なんかそんな無茶な話あるかいっていう、その SF としての大雑把さみたいなのが目についてたんですけど、その逆転裁判として見た時に、はい、やっぱあれってもうリアリティというかもうひりつきなんで、あの逆転裁判の面白さっていかにひりつくかだから
そうですね、そうですね、もう関係ないとこまで意義ありって言って進行を止めることがゲームの今後本意じゃないけどっていう感じがするので、あれって関係ないとこまで全部意義ありって言って関係ないですよって言われ続けるみたいな
はいはい、
そうやってなんとかこう糸口を見つけるみたいな、うん、
いいですね、面白そうだ、はい、
そうなんですよ。そう、まああと一応対比的にはこう、まあ論理的思考の AI と、まあある意味直感で動く、まあクリス・プラットが元刑事なんですけど、まあ元そのなんかこう、
はい、
仲みたいなというかこう対立というか共鳴みたいなもんなんかちょろっと描かれたりとかね、まあちょろっとなんですけどそれはまあそういういろいろこう要素もりもりで普通にもう見ててああ楽しかったとなるような映画でしたね。はい、
なるほど。いやちょっと面白そうだ、
うん、でもう一本がヒグマなんですけど、
はい、
闇バイト VS ヒグマっていう触れ込みですよね、はい、これね、
はい、
まあ、すげえ設定だなって思ったんですけど、なんか今時の要素全部てんこ盛りみたいな。
はい、
で主演が鈴木福なんですよ、
はい、
あの丸物を着ての鈴木福くんですよ、はい、みたいな。でただ僕あんま福くんのことそんななんか俳優としてどうかっていう視点で見たことがあんまなかったんですね。
はいはいはい。
なんかまた芦田愛菜の方がまだちょっと俳優として見れてたというか、うん、まあ、メタモルフォーゼの縁側とか素晴らしかったですよねとかって話ができるんですけど、
うんうん、
あんま鈴木福君に関してはあんまり まあ、芸能界で頑張ってる人だよなみたいな感じで、あんま役者としてどうかみたいな感覚あんまなかったんですけど、うん、
はいはいはい。
なんか今回なんかちゃんといい当たり役というかいいこう出演作もらったなって感じが僕はすごいしました、まず、
うんうんうん、
なんかちゃんと当たり前なんですけど演技できるんだじゃないけど、こうちゃんと出ずっぱいで主人公としてなんかいい存在感があるキャラクターをまあ見事に演じてたなっていうのがまずあって、なんかそこがまず良かったなって思ってますね、
うんうんうん、
でまあもろにまあモンスターパニック映画みたいになってるんですよね、まあ、
うん、
まあそのものズバリというか、
うん、
もろにエイリアンだなみたいなシーンとかあったりもするんですけど
はいはい、
なんかそういったとこ含めてオマージュもちょっとあるし、でまあ結構いい、まあこれ人にもよるんですけど、ヒグマの造形というかあの CG じゃないんですよね。
へえ。
もう完全にあこれ着ぐるみ、
はい、
だなみたいな感じなんですよね。
え、はいはいはい。
そう、なんか最近クマ映画多いと思うんですけど、あのコカインベアとか、
はい、
あのゴールデンカムイとか
はい、
あれって全部 3DCG じゃないですか、
はい、はい、
けど今回はあの意外や意外超アナログなあの着ぐるみでやってて
素晴らしい。
なんかねそれはそのなんか着替えいいなって思いません、まず、うん、
うん、いや素晴らしいです、
うん、そうだよね、こう手作り感ですよねみたいな、
うん、
なんかねそこのこだわりがねちょっとね随所に感じられて、そこがまず熱いというかクラフトマンシップに溢れてるというか、
はい、はいはい、
映画そのものがまずそういうクラフトマンシップに溢れてるというか、 で、まあ、主人公もね、なんかね、実はなんかゲームクリエイターを目指してる男の子なんで、なんか自分で自作のゲーム作ってるような男の子なんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、作ってるゲームもいかにもクソゲーみたいな見た目の、まあでもいかにもテクニカルみたいな、こう、マニアック向けな映画、あ、ゲームを作ってるみたいな感じがして、うん、なんかそこもちょっとシンクロニシティがあるというか、
うん、うんうん。
なんか手作り感を大事にしてるっていうのはすごいあったりするし、あと結構テーマ的にも地味にこう、貧困がテーマでもあるなとちゃんと思って、うんうん、まあ闇バイトってまあ貧困がまあ脆いテーマになりそうな要素であると思うんですけど、
うん、うんうん。
もう一個あのマタギの人が出るんですよね。マタギ、
はい。
でその中でやっぱ言われるのはマタギの日当の話とか出てくるんですよ、地味に。
はいはいはい。
こんな命張ってるのに日当8000円だぜみたいな話がセリフの中で出てきて、わこの人も苦しいなみたいな。
はいはい。
なんかね、大事にされてなきゃいけない人たちがめっちゃ貧困にあえでるみたいなのがちょっと節々出てるみたいな映画でもあって、
はいはい、
なんか意外と真面目なとこもあるなって思ったりもして、
はい、
まあ基本ノリはあのバカバカしいんですけど、けどなんかそういうところも感じられる、こういろんな切り口で楽しむことができるような結構楽しい映画だったっていうのがあったので、はい、僕は結構面白かったなっていうふうに思ってますね。はい、
いやいいっすね。もともと興味ある作品ではあったんですけど、タイミング合わなくてまだ見れてないんですけど、なんかこう地獄の釜の底でハブられた者同士が底辺での生存競争で戦う話って僕大好きなんですよね。
あー、もうそのものズバリですね、ヒグマは。はい、
いやあのそれの結局が僕もののけ姫だと思ってるんですけど、基本的にあれあの全員負けていく人たちの最後の戦いなんで、もののけ姫って。
はいはい、確かに
それに通じてるなと思います。
うん、そうですね。いや本当そうですね。そのね、まあで、まあ、ある、まあ、ある種の痛快さも今回は映画としてはあるので、ちゃんとあとグロいですし、グロいというかね、はい、
はい、
本当、人を殺すことを快感を覚えてるクマの話なので、まあそれは恐ろしいクマになってて、
はあ、はあ、いやなるほどな、いやちょっと表面上の味付けの濃さと、ちゃんとその中で一応社会を描こうとしてるっていう意味では、今日のテーマ作品にも通じるとこあるなとは思いました、聞いてて。
ああ、なるほど、確かに僕はその視点全くなかったですけど、今日の京都つながってるわという感じはなかったんですけど、
はいはい、
確かにそうかも、
はい、僕が好きなタイプの映画ですね、それは。
うん、
いいですね。
ちょっとまたぜひぜひ、まあこの2作見ていただけたらなっていうふうに、はい、思いますね。はい、
はい、
今週は一応こんな感じです。
はい、僕はですね、テーマ作品以外だと機動戦士ガンダム閃光のハサウェイキルケイの魔女を見てまいりました。でこれはですね、事件です。これは
事件、
今映画館で事件が起きてます、本当に。
はあ、
もうね、大傑作なんですよ。
おお。
で一作目の時点で良かったんですけど、まあ、輪をかけて良くなってるというか、うん、輪をかけて複雑になってるっていうのがあるなと思って、うん、でもう僕の中ではついにガンダムが完成したなという感想なんですよね。はい、
そんなすごいんですか。
あのずっとこれを見たかったっていう感覚なんですよね、ガンダムの中に。
ほう。
でもともとその一番初めの機動戦士ガンダムっていう作品があってですね、まあ、監督の富野由悠季が、まあ、ずっとガンダムのシリーズをある時期までずっと手掛けていたんですけれども、ただ一作目の機動戦士ガンダムを除いて以降はやろうとしてることを十二分にやれてなかったと思ってるんですよね、僕としては。
お
ー。で富野由悠季監督という作家はその実写に対する憧れと憎悪というか、あのコンプレックスがある人なんですよ。
はい、
映画をやりたかった人だけれどもアニメ畑に来てしまった人っていうのがあって、その実写的なものっていうものに対する思考がある人ではあるんですよね。でなんとなくその作品自体にもこうなんというか物質的な感じって言ったらいいんですかね、その非現実的な誇張があんまりない感じの演出をするタイプの人だなと思ってるんですよ。でそれは、うん、その富野監督自身が描こうとしてることが明らかにこのアニメーションで描ける以上の世界とか人間社会とかの複雑さを描こうとしてるからなんですけど、 ただ残念ながらアニメーションにその複雑さを描くことってすごい難しいと思ってるんですよね。で、
はい、
アニメーションって作画されたものの中でその絶対に描こうとしてるものしか描けないことになってて、その余白がないんですよね。余白がないというか、その純度が高すぎることでノイズの部分は存在してないと思うんですよ、アニメーションって。
うん、
ただ実写ってそのノイズが絶対的に存在しているんですよ。なぜなら実写だからなんですけど、
はい、
そのアニメーションは描こうとしてることしか画面の中にないんですけど、実写には描こうとしてることとは関係のない情報が無限に入ってるんですよ、うん、だから同じ演出をしたとしてもアニメーションでは情報が足りなすぎるけれども、そこが実写だと奥行きになったりすると思うんですよ。だからそのある人間がすごく素っ気ない行動をとってみたいなことにも実写だと意味が生じるんですけど、アニメだとそれができないっていうことがあるから、アニメーションが違う演出を取らないといけないと思うんですけど、富野監督の撮り方はちょっと実写っぽさがあって、人間ってこういうことするじゃないですかっていうことをアニメでやっても語り足りてないみたいなことが結構よく起きてると思ってるんですよね、僕の中で。富野監督の作品ってその彼が語ろうとしてるこの世界の複雑さをアニメではわざとの中でしか作れないと思うんですよ、
うん、
わざと複雑になろうとしないとならない。でも実写だとそれができるんですよね、実写であることによって。ただそこのギャップをこれまで彼は十二分に埋められないかったっていうのが僕の富野義行監督の作品に対する評価なんですけど、でこれが本当に悔しくって、本当にもう世間的にはガンダムの人しかないんですよ。本当にとてつもないビジョンを持ってる人なのに、あの人ガンダムの人でしか世間的にはなくって、それが悔しくてしょうがないんですよね、僕は。ただ本人にそこをやりきれるその余剰がなかったんですよ。こんなこと言っていうのか分かんないんですけど、
はい、
ただそのアニメを通して実写的なるもの、そしてその世界の複雑さを描くっていうことを先行の派生はやれてるんですよ。
あー、ほうほうほうほう。
その人間が言ってることとやってることが違う、あるいは思ってることと言ってることが違うとか、そのそういう人間とか社会のまだら色をアニメーションを通じて落とし込めてるんですよね。
あー、そういうことか。
はい、でこれを見たくて、でガンダムというか富野義行作品ってずっとそれをやってきたのに、ずっとそれをやりきれてないままずっと来てたんですよ。
はいはいはい、
本当に悔しくって、それが
悔しい。
ただ今回あの先行の発生でそれを成し遂げられてるんですよね。僕は成し遂げられてると思うし、機動戦士ガンダムの到達点だなと思っていて、
はあ、
でもうこれはそのさっきまで富野監督がそれをやりきれなかったことが悔しいって言ってたんですけど、そうではなくって、富野義行からバトンを渡された次の世代がやり遂げたっていうふうに僕は解釈しました、それを。
ああ、なるほどなるほど、はいはい、はい、
そのバトンを渡された人間が富野義行監督が描いたビジョンを現実のものとしたっていう、
うん、
これはこれですごいことだなと思って本当に感動してるんですよね。
あー、なんかね、それ聞くとこうなんていうんですかね、映画監督でも結構いるじゃないですか、あの当時撮ってた時はあんまり評価されてないけど、もうその人が亡くなったりとかした後世の新しい世代の人が発掘してきて、それを今風にというか、それを取り入れた映画を撮って逆に再評価されていくみたいな過去の作品とか監督っているじゃないですか。なんかそういう感じですかね、この流れみたいなの見てると。
そう、いや、そういう捉え方できると思います、うん、本当にあの機動戦士ガンダム、ファーストガンダムはそれができてたと言っていいと思うんですけど、
はい、
それ以降は常に何かがずれてる感じがあったっていうのがあって、あ、これがやりたかったんだなっていうのが分かったんですよ、先行のハサイを見ることによって、うん、あ、ゼータガンダムってこれがやりたかったんだなとか、逆襲のシャアってこれをやろうとしてたんだなっていうことがようやく合点がいったんですよ。
はあ、
本当にずっと語れてなかったんです。だからもう語れてないから、 キャラが口で説明しちゃうみたいなとこがあったんですよ、ずっと。
あ、
語れなさを口で説明しちゃうみたいなとこもあって、いやそんなこと人間喋らへんやろみたいなことを言うんですよ、その。
はいはいはい。
演出としてはすごい生の人間らしいその演出をされてるのに、セリフはガチガチに説明的だったりする、そのちぐはぐさがむちゃくちゃあるんですよ、本当に。
あ、
富の作品って
はあ、
それをちゃんと説明せずに、口で説明せずにキャラクターの演技がそれを成し遂げてる。でそれをまあ過度に実写的にやろうとしてるわけでもなく、やっぱりアニメーションの中でやるべき誇張をしてるけれども、語らないことは実写のように語らないっていうバランスの中でやってるんですよね。
お
ー、すごいです、本当にすごくて。いやーもうね、3部作になる予定なんですけど、
はい、
もうね超楽しみなんですよ、すでに
次がね、うん、
次がね多分5年後ぐらいになると思うんですけど。
5年後？え、あ、そっか、でも結構間空いたんでしたっけ、1作目と今作。
はいはい、確か2021年だったんじゃないかなと思うんですよね、確か。
あ、結構空きましたね
はい、いやでも一作目見た人たちの中でその期待が色褪せてなかったんですよね。
うん、
だから大ヒットしてるんですよ本当に。
あ、そういうことなのか。なんかもうこんなに間空いてるともう忘れてるなみたいな感じになるかなって思ったんですけど、まあもう、まあ、そもそもまず一作目がもうちゃんとめっちゃ面白くて評価されてるからこそ、まあ、今回も大ヒットしてるというかね、はい、ことですよね。
はい、
うん、ああそうだ、ちょっと思い出しましたけど、やっぱり、はい、ヒットしてるなって思ったのが、僕結構あの109シネマズをよく使ったりするんですけど、
はい、
近くの109シネマズって結構な割合でサーバー落ちたりしませんか、人気の映画とかがあったりすると。
近くにないから体験がないですね
あーそうですか、あの、あ、そっか、エキスポシティとか、
はい、
あの IMAX レーザー GT の争奪戦とかする、はい、してる時とか大体落ちるんですよ。
あ、確かにあのエキスポシティは初日サーバー落ちるイメージあります。
あるじゃないですか、こう、はい、もう超人気作とか、もうなんかもうそういうのが一個なんかあるとすぐ何人待ちとか出るみたいなイメージが正直あるんですよ。
はいはいはい。
で多分ちょうどそのキルケの魔女のその多分初日ですよねのチケットが販売されるタイミングぐらいの時に、僕は別の映画をまあちょっと映画館その行って、あの会員ログインして、あのポイント貯めたいからですね、はい、ログインして映画見ようと思ったら全然ログインできないんですよ、そこと重なっちゃって、
うんうん、
もうそのおかげで一回帰りましたからね、もう今日見るのやめたって帰ってもうちょっとね、あれはね、ちょっとね、これは109シネマズに怒ったらいいのか、あのキルケイの魔女に怒ったらいいのかよくわかんないなって思って、僕の映画の見る時間返してほしいなっていうどういうことですかみたいな。まあ、その時見落としたのがマーシー AI 裁判だったんですけど、別日になりました見るの
いやまあ普段はそのサーバー増強する理由がないからしてないんでしょうね
いや本当ですよね、もう見れないじゃんってなってプンスカしちゃいましたっていうっていうぐらいにやっぱ人気だったんだなって思って、うん、もうみんな集中してたなって思いました、
うん、
その時に、
うん、いや本当すごい注目度だなとは思いますし、あの、まあ、いろんな意味で富野義行監督の作品のガンダムのやり直しをしてて、まあ、特に逆襲のシャアのやり直しだと思うんですよね。でもろに逆襲のシャアの続編でもあるし、そのキャラクターも一部共有しているし、あとその逆襲のシャアに出てくるクエスっていうヒロインキャラクターがいるんですけど、うん、
はい、
これがねまた飲み込みづらいキャラクターで、あのファム・ファタールなんですけど、
はい、
ガキなんですよ、あのその13歳の少女なんですけど行動原理がもうジャリンコなんですよね、
ジャリンコ
もうあのそのフィクション的な誇張がないただの子供なんですよ本当に。
へえ。
ただその逆襲のシャアの登場人物であるハサウェイ、だから今回の主人公がその逆襲のシャアにも出てるんですけど、
はい、
そのハサウェイの中ですごく大きな存在 にもなってるっていうのがあるんですけど、これがねその観客からしたら何でもないただのわがままな13歳の小娘にしか見えないものが、登場人物のハサウェイにとってはものすごく巨大なものになっているっていう、このギャップが埋まらないまま逆襲のシャアっていう話は終わっていくんですよね。
あ
それがあの逆襲のシャアっていう作品を解釈する上でものすごいノイズなんですけど、そのクエスっていうキャラクターをと同じような立ち位置の存在だけれども、ちゃんとファンファタールとして観客が飲み込むことができる存在としてギギっていうヒロインキャラクターが今回出てきてるんですね。
おなるほど、はいはい、
うん、まあ、それによってなんでハサウェイがその出会った女性に振り回されていくかっていうことが分かるんですよ。逆襲のシャアはなんで振り回されるか分かんないんですでそれが分かるようになってて、そのやろうとしてることは同じはずなのに、よく分からない逆襲のシャアとちゃんと分かる先行のハサウェイっていう風になってて、逆にそれによって、あ、逆襲のシャアってこれをやろうとしてたんだっていう、分かんなかったけどっていうのが分かるんです
へえ、あ、なるほどな。
そうなんですよね、あの登場人物たち割と構造的には逆襲のシャアからのなぞらえができるようになってて、この人は逆襲のシャアの時この立ち位置だった人だなみたいなのが、そういう風な見え方がするようになってるんですよね、うん、
はいはい。
だから逆襲のシャアの答え合わせみたいな作品でもあるなと思って、
あ、
だからあの時系列的には逆襲のシャアの続編なんですけど、僕むしろ先行のハサウェイから見て逆襲のシャアに戻った方が逆襲のシャアが分かると思うんですよ。
おうほうほうほう、
逆襲のシャアだけ見たら本当によく分からない可能性が高くてなので、あのマリオンさんにはね、あの先行のハサウェイにもう巻き込んでいるので
そうですよ、もう見ろ見ろ見ろと言われて、あの本当に見ないといけない状況に追い込まれているので、
はい、あの、はい、あのマリオンさんを見ないといけない状況に追い込みました、はい、
そう、怖い怖いですよね人ってねっていうっていうとあれですけど、まあでもまあ、ちょっとここまでそのなんていうんですか、まあ、1作目の時もまあそのラジオでちょっと話とか多分してたと思うんですけど、
はい、
ようやくちょっとここまでの熱量ってなるとちょっとやっぱ期待値がちょっと違うというか、うん、すごい楽しみになってますね、はい、ちょっと見方的に見る順番的にはちょっと先にハサウェイを、まあ、1,2 と見てからちょっと逆襲のシャアでちょっと挑んでみようかなっていうふうには、はい、思ってますね、はいはい。
先行のハサウェイ1、逆襲のシャアキル系の魔女でもいいかもしれないです。
あ、間に。
間に。
ハサウェイで逆シャアを挟むみたいなことですね。
はい。あの、逆シャアサンドイッチでもいいかもしれないです、それは。はい。あの、スター・ウォーズどの順番で見るかみたいなあれになってますけど、今。
そうですね。今確かにそうですね。
いや、でも、あの、本当に傑作なんで、先行のハサウェイは。
はい。
もう、あの、素晴らしいですっていう感じですね。
そうですね、
はい。で、大石さんまだいらしてないのでもうちょっと続けましょうかっていうとこなんですけど、そうです
ね、はい、
まあ、あのこの先行のハサウェイの話って僕らもしてるんですよね実は
まあしてるというか、なんていうんですかね、今まで話してた山口さんのトークをのテンションをあと4倍ぐらい高めた状態のものを聞いてますね、はい、
昨日まあ、マリオンさんと飲んでたんですけど、さらにそこにリスナーの MR さんもいらっしゃったんですけど、で MR さんはあの東京にお住まいなんですけど、まあ、大阪に来てて、なんで大阪に来たかっていうと恋愛裁判の話をするために大阪に来たんですよね。
そうわざわざこの話をするために来ましたってどういうことって思いましたけど、はいはい、
異常な熱量でね、あの恋愛裁判の話をしてて、はい、
そうですね、
いや、まあ、あの過激ですよやっぱあの人は、ラジカルです
そうですね、ちょっとねやっぱりあのなんていうかアイドルとはこう信仰であるみたいなことをあの隠さない人っていうか、
うんうん、そうだからあのアイドルを消費してるファンを強く非難してるんですけれども、思想としてのエクストリーム度はむしろこっちの方が上だよなっていう感じにはなってるんですよね、
うん、そうなんですよねちょっと、うん、だいぶちょっと方向性が違ったなんか狂い方してるというか、
はい、
うん、すごいなと思うんですけど、はい、
でまあその流れで先行のハサウェイキルケの魔女も当然なったんですけど、
う
ん、
そうですね、はい、
はい、 でもマリモンさんはただ粛々とあの酔っ払い二人がガンダムを喋ってるのを聞かされ続けるという、
はい、もうひたすら僕はニコニコしてましたねっていうかもうでまあもう本当にやっぱりあの本当僕とか山口さんとかあの本当いつもこう飲んだりする時の話の盛り上がり方ってやっぱりちょっとやっぱ口も悪くなるじゃないですか、
はい、
ちょっと、
はい、
うん、だからねそのテンション感で今の 今まで話したハサウェイの話を聞くとね、はいはい、もう何倍も面白いんですよっていうそう、ただ残念ながらラジオの場では何も載せることができないっていうのが非常に心残りなんですけど、はい、ただ本当面白かったですね本当に、うん、
いやあの酒が入った状態の先行のハサウェイも恋愛裁判もむちゃくちゃ盛り上がるんですけど、むちゃくちゃ危険なんですよあの内容本当に。
聞けないっすね。聞けないじゃない、危険ですね、うん。
絶対世の中に出せないんですよあれ。
そういやなんていうんですかね、こう暴言を言ってるっていうとおかしいんですけど、なんか言ってることがなんかすごいなんか露悪的とかそういうことじゃないんですよ。はい。念のため言っときますけど、うん、ただシンプルに口が悪くなるだけっていう。
いやあのでも僕最近なんで自分が映画の話したすぎるバーとか映画の話したすぎるラジオをやってるかっていうのが分かってきたんですけど、
はい、
究極この映画の悪口言ってもいい関係性を見つけるためにやってるなって思いました
あーまあまあまあまあまあまあまあ、それはそうですね、うん、うん、確かにそれはね、そういう人見つけるとやっぱ僕も嬉しくなるというか、もちろんあの映画の良かったよっていう感想を言い合ったりとかするのももちろん大好きなんですけど、やっぱりちょっとね、あのなんかハマれなかったとか面白くなかったってやってる時の話をしてる時にやっぱその人らしさ出たりとかするし、結構本音が出たりとかもするのがやっぱりいいですよね、うん、
うん、やっぱ、まあ、極論になるわけですよそういう時って、
うん、
でもやっぱ極論って面白いからその
まあそうなんですよね、うん、
うん、でそのこう角が立たないようにした丸めた発言ではなくって、そのまま出した極論ってある種のこうなんだろう、典型を得た人の予言であるかのように響くじゃないですか
、うん、
で僕が寄ってる時に先行の母さんが語ってた変人の言葉をちょっとだけ出すと、富野義行はイエスキリストになり損ねた男っていう言い方をしてたんですけど、
あー言ってましたよね、
これ解像度上げるとあんまりちょっと正しくもないし危ないし、
うん、
言えないなみたいなことなんですけど、そういうことを言ってるんですけど、やっぱねそれの方が面白いっちゃ面白いから、
そうですねまあちょっと大げさに持って話してもいい場だと思うんですよね、はいはい、ああいうそういう、はい、まあリアルでのお酒を飲みながら映画の話をするっていうことって、
はい、
うん、
いやでもうん、だからちょっともったいないなと思いました昨日喋って、
もったいない
いやこれが世の中に出せたらなって思いながら
あーまあね、まあうーんまあね出してもいいんでしょうけどまあ難しいな、うん、なんかその場だからこそいいっていうのもあるしね、うん、っていう、うん、
その判断基準でインターネットやってたら多分どっかで黒焦げになると思うんで
そうなんですよ、やっぱねちょっと TPO はわきまえないといけないっていうのはね、もう常々ね思っているので、まあそういうのをもう思う存分言っていい場所だったりとかしたら、やっぱそういうのはもうガンガンやっていっていいと思うので、はい、そう僕もそれこそ日曜日にちょっとあの別の映画の好きの友達とこういっぱい大人数で飲む、はいなりとかしてたんですけど、やっぱね文句は盛り上がるんですよねみたいな文句は盛り上がるって言ったらあれですけど、やっぱ普段なかなかちょっとそういう文句を言える立場じゃないとかあんま出さないような人だったりか、やっぱその時、はい、多かったりするんですよ意外と、
はい
こう
はい、
SNS では出さないようにしようみたいなったりとか、はい、なんかそういう人とかちも多いので、その人のこう本音みたいなのがやっぱあの場で聞くと、あ意外とそれあハマってないんですね、いや意外でしたみたいなとかやっぱあるわけですよ、うん、意外な作品がね、はいうん、なんかねそういう話をねしてる時がやっぱ面白いなと思います本当に、
はいはい、いやでも油断してるとユダがいるかもしれないですよ、
あそれはちょっと怖いんでやめてほしいですね本当にね本当にやめてほしいです、本当その場限りの話でしといてみたいな感じですけど、はい、幸いそういう人いないと思ってるんで、はい、僕の友達恵まれてるなって思います本当に、僕の周りの人たちは本当に、はいはい、
そう、あのその関係性を探してきてますからね、僕もマリオンさんもずっと、
うん、そうですね、うん、
いやだから やっぱこうリスナーさんには僕バーに来てほしいなとは思ってて、
ああうんうんうん、は
い、やっぱあのバーだと、まあ、我々接客する側ですけど、ちょっとアルコール入ったりもするんで調子よくなるんですよ。
まあそうっすね、ちょっとごめんなさいみたいな感じで言うこともあるし、まあちょっとまあそのお客さんのこのお客さん同士の関係性にもよるんですけど、はいはい、なんかあんまりちょっとここで暴言みたいな感じの言い回し分回すのよくないなっていう時はちょっと控えたりとかね、そういうのはありますけど、
はい、やっぱまあ顔見ながらだと言っていいこと言ってはいけないことの、まあ、判断がそのリアルタイムでできるから、あちょっとこれちゃうなってなったら切り替えでもするし、で、まあ、だからこそ結構、うん、バーの方だともうちょっと踏み込んだことも言ってるじゃないですか我々。
そうですね、うん、
うん、それはフェイストゥーフェイスの信頼関係だからこそできるブームもあるんで、本当にあのバーに来てほしいんですよ。バーに来てほしくて、
本当そうですね、ぜひちょっとまあ遠方の方もねいらっしゃるとは思うんですけども、はい、なんか一回来てほしいなって思いますし、
はい、
なんかまあちょっと他の場所で開催できるようにまたしたいですね本当に、
はい、
うん、
はい、ちょっとあの東京開催第3回の東京開催もちょっと近々やれたらなと思ってます。あのまだちょっと調整してる部分があるので正式な告知はまだなんですけど、近々東京開催はやりたいと思ってますので、ちょっとそれも関東の方でお住まいの方ぜひ来ていただけたらなと思っておりますっていう感じですね、はい、うん、お日様だかな。
そうですね、まあ、ちょっとどうしようかな、なんかいろいろ映画見てるんで、あの喋ってない映画とか僕あるんで、なんかそれ喋りましょうか。
そうですね、そう、あのマリオンさん SNS 見てたら結構見てるはずなのにあんま喋らんなって最近思ってて。
そうですよね、喋ってないなって。なんかまあまあどうしようかな、喋ってもいいけどなみたいななったんですけど、なんか他に喋りたい話題というか、まあ、文学フリマの件とか、
はいはいはいはい、
アカデミー賞の話とかさみたいなとかあったりしたので、まあなんかちょっとまあいいやみたいな感じで喋んなかったりしてたんですけど、そうだな、まあ誰も触れてないやつで言うと、そうだな、あ28年後、
はいはいはい、
続編、あの、はい、白骨の神殿ですかね、はい
はいはい、
あれを見たので見たんですけど、まああのあれですね、前田さんが年間ベストかっこワースト1に28年後入れてましたけど、はい、
はいはい、
でなんていうんですかね、この、まあ、3部作の予定なんですけど、28年後っていう3部作、
はいはい、
まあ、結構変な3部作になりそうだなっていうのが、あの今回の2作目でより際立ったなという感じでしたね、はい、
うんうんうん、
まあそのメインとなるキャラクターが2人いるんですけど、
はい、
まあ、なんていうんですかね、どっちもこの荒廃した世界の中で狂信者みたいなことをやってるみたいな人だんですよね、この二人とも。
はい。はい、
まあ、一人は、まあ、これ前作にも出てきたキャラクターで、まあ、医者なんですけど、なんですけど、もうなんか、死は皆平等であるみたいな価値観で、もうメメントモリってなんかずっと言ってるようなお医者さんで、
はいはい。
あの、感染者も人間も全員、あの、平等に弔って、今回の2作目のサブタイトルにもなる白骨の神殿みたいなものを作ってる人なんですよ、
うん、
まああの聡明な方なんだがだいぶイカれてるっちゃイカれてるなみたいな感じの人なんですよね、
うんうん、
で一方もう一人出てくるあるキャラクターがこっちはこっちであの悪魔崇拝者みたいな感じなんですよね、
うんうん、
もうこの感染者たちの楽園と化したイギリスを、まあ、誰がどうしたの、まあ、それは最近のせいじゃなくて悪魔の仕業だみたいな。で、俺はその悪魔の声が聞けるか。だからもう、今生きてる人間たちに、こう、なんていうんですかね、こう、施しという名の、まあ、殺戮なんですけど、を施してやるみたいなことを、まあ、なんか、まあ、信者みたいな人たちが、まあ、数名いるんで、その音も引き連れて、まあ、旅してるじゃないですけど、人殺しを楽しみながら生きてるみたいな人がいるんですよね。なんかその二人が出会うって話なんですけど、
うんうん、
で出会って何するかっていうと、なんかあの、まあ、その医者のことをまあもうなんか骨で神殿作ってるような人なんで、もうだいぶやばいやつにやっぱ見えてるわけですよ向こうも、
うん、
でそいつこそがいわゆるあの悪魔だと、悪魔の帝王だというふうにまあ信者が思っていて、でその悪魔崇拝者のこうドンみたいなやつはまあ俺だけが声が聞こえるみたいな感じで言ってたんですけど、まあまあただ当然嘘っていうか、まあ、嘘なんですけど、 なので本物っぽいやつが現れが目の前にいるので、なんかちょっと俺の前で一回ちょっと悪魔っぽい振る舞いしてくれよみんなの前でって言ってお願いして、それに乗るって話なんですよね。まあその時のノリノリっぷりがなんか異常なんですけど、そこまで本気でやるみたいなパフォーマンスを出すんですよ。なんかこれ一体僕は何を見てんのかなみたいな感じになって、楽しみ方がよくわかんないんですよねこの映画。ただ変な人が二人いるな、で変なことやってんなで終わってしまって、これはこれで変な味わいがして面白いぞっていう風な映画になってましたね、はい、だからちょっと喋りにくいなって思って触れなかったんですけど。
いや確かにそれはスルーするかもしれない。
まああともう一個ちょっと一個ラインがあって、その医者のある感染者の交流も話が始まったりもするんですよ。
はい、
そう、感染者と交流ができるようになるみたいな話にも入ってて、
あ、はいはい、
ちょっとね世界が変わっていく感じもあるんですよ。そう、この荒廃した世界で何を残せるかなみたいなことをまあ描いてるっていう話でもあって、だからそことかねドラマチックではあるんですけど、まあ、いかんせん変な映画すぎるなっていうのに違いなくて、あのどう言葉にしていいか分かんないけど面白かったっていう感じだったんですよね、はいはい、
監督ニア・ダ・コスタじゃないですか、キャンディーマンの、
はいはい、
どうですかその出てます味は。
うーん、味は出てるのかなみたいな、というか、まあ、変な映画だ、むずいな、変な映画すぎてちょっと評価不能なんですけど、まあでもなんかなんか変わったことしてやろうみたいなというかことは、まあ、間違いなくやれてる映画ではあるんですよね、
はいはい
はいはい、でそのまあ医者とその感染者との交流みたいな、でその感染者っていうのがもう進化してて、なんていうんですかね、全ての感染者を滑るような存在というか、いわゆるボスみたいなやつなんですよ。なんかそのボスみたいな存在のキャラクター、感染者とその交流みたいなのを提案したのは彼女っぽいんですよね、どうやら。なのでまあ結構彼女のその作家性じゃないけど、こうアイディアみたいなのがふんだんに散りばめられてる映画ではあるという感じでしたね。
なるほど。なんだろう、結構新しい新機軸を打ち出してそうな感じもあるし、同時にこのシリーズである意味って何なのかなっていうのも少し聞いてる限りだと覚えるとこがあるというか、
そうなんですよね。まあでもね、変な映画なんですけど、その本当に医者が悪魔のふりやってくれって言ってやるパフォーマンスが本当にあの同行してちゃんと悪魔っぽいんで、そこまで義理に付き合ってやる必要あったかぐらいあの本気なんですよ。パフォーマンスがすごくて、しかもそれをやってるのがレイフ・ファインズですよ、強行選挙のおなじみのみたいな、
はいはいはい、
あのなんか役者ってすげえなって思いますよね本当に、だいぶすごいですよそのパフォーマンス、本当にっていう、ちょっと喋りにくいけど面白かったっていうことっていうか、はい、一見の価値というか、あの忘れられないものが見れますっていう映画でしたね、はいはい、
まあ確かにね、あの同じこと繰り返すより変なことやる方が見がいはありそうですね。
まあそうなんですよね。そうそう、なんか本当に1月に入って早々変な映画見たなっていう感じが一番強かったというか、
はいはい、
1月に見た中で一番変な映画でしたねって思います、はい
はい、あの大石さんから参加難しいとの連絡があったので、このままも
はい
テーマ入っていきましょうか、
はい、そうですね、はい、
はい、ではテーマトーク入っていきたいと思います。